からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしております。金曜日の夕方5時ですが、月が変わって6月になりました。結構こう青空が多い週だったなっていう気はするんですが、ようやくというか、今日は雨模様のお天気です。さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は今は緊急事態宣言発令中ということで、なかなかお酒を飲むということもお家ではできますけれども、外で飲むことはなかなかままならないという、そんな状況ですが、日本酒のお話です。京都酵母ブランド化するぞ、日本酒の味は酵母が作ります、そんなテーマでお届けします。お話は京都市産業技術研究所バイオ系チーム次席研究員清野珠美さんに伺います。清野さん、はじめまして、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日は京都酵母というのぼりをお持ちいただきましたお力入ってるなっていう感じ
力入れてます
あ、そうですか。はい、まずはですね、清野さんが所属してらっしゃる京都市産業技術研究所、そういうのあったんだっていうふうに思ってらっしゃる方たくさんおられるかもしれません。どういうところなんでしょうか。
はい、京都市産業技術研究所は、京都市が設立した公的な産業支援機関になっています。特にそのものづくりをされている中小企業の皆様におかれまして、その研究開発とか、その製品の製造過程で直面する課題、問題、そういうのを解決できるように、またですね、新しい商品や技術をもっと生み出していただけるように、技術面からの支援を行っている機関となっています。
あ、そうですか。
はい。
食にまつわる問題のみならずというところでしょうか。
そうですね、研究分野は非常に多岐にわたっていまして、
はい、例えばどういうものがあるんでしょう。
例えばその伝統産業の分野であれば、その陶磁器とか漆で、生殖でその織物とか、その繊維関係の、業界の方の技術的な支援も行っていますし、
はい、
先端の技術という意味では、プラスチック材料とか、金属材料でセラミックの材料で、その、我々も、やっている酵母とか、そのバイオ技術関連の、研究も行いながら、自分たちの研究も行いながら、それをその企業の技術に還元できるように、活動を行っています。
そうですか。そうすると研究所っていうぐらいですから、今我々も研究とおっしゃいましたが、そのいろんな企業様に、
はい、
その新しい技術として使ってもらえるような技術を生むべく日々皆さん研究してらっしゃるということですか。
そうですね、毎日自分たちの研究開発もしてますし、当然その外からこういう試験分析をしてほしいという依頼も受けたりしてますので、お客様の対応もしつつ、自分たちの研究もしつつ、日々忙しく、
すごいですね、
業務をこなしております。
そうですか。そうするとそのスペースはあたかもこう実験室のような見た目なんですか。
そうですね、もう見た目というよりは実験室、
実験室そのもの、だって研究所ですから研究してるんですということですねこの清野さんが所属してらっしゃるのはバイオ系チーム。
はい
はい、今流行りという言い方が合ってるかどうか分かりませんがバイオ系チームは一体その研究内容としてはどういうものなんでしょうか。
そうですね、実はですね、京都市内には実は日本酒を作っている会社が、たくさん集まっているっていうのを皆さん そのお知りになってるかはちょっとわからないんですけれども、たくさんい
る
んです
ね。まあ、京都の人はよくよく、はい、馴染みがある。やっぱり住んでる地域がそうであったり、
はい、
伏見区代表選手で言えば、
はい、そうですね、
伏見ですよね。
はい、でその中、あ、ごめんなさい、
京都市内、京都のこの街中にも実は酒造メーカーが、昔は多分もっと多かったと思うんですけども、
そうですね、今はだいぶ、
まあ、佐々木酒造さんとか、はい、街中にもありますよね、伏見以外にも、
はい、はい、でそのな、そういうとこ、現状があって、
はい、
私が所属しているバイオ系チームでは主にその京都市内の日本酒の製造会社への技術支援っていうのをお仕事として、メインのお仕事としています。でその支援の中でもう中心となる、まあ、研究事業として、日本酒の製造に利用される微生物の一つであるその酵母という微生物の研究を行っています。
はい、そうなんですか。まあ日本酒のその製造シーンというか作ってらっしゃるのはよく、まあ、映像で見ることもあるかと思うんですが、
はい、
なかなか全ての工程を見るっていうことはそうはないと思うんですけれども、
うん、
酵母って日本酒製造、まず復習したいと思うんですけども、
はい、
どの段階で登場するのかなって思うんですが、ちょっと日本酒の簡単な製造工程教えて。
製造工程、
はい、どんな感じなんでしょう。私一回チャレンジしたことあるんです。はい、
そうですね、本当にざっくりお話ししますと、
はい、ざっくり、
まあ、日本酒 その原料はお米
ですよね。
というのは日本の方なら一般的にご存知だと思うんですけど、
そうです
ね、まあ、お米を原料としまして、まずお米を普通に食べるように炊くんではなくて、蒸します。お米を洗って、
はい、
蒸します。でその蒸したお米をまずは麹というものを作るために、その別途製造ラインを別途にして麹というものを作るんですね。でそのできた麹と、水でさらに、蒸したお米を追加してそれを混ぜます。でそこに先ほど言った酵母という微生物が、存在というか、その投入されて、今度はもろみという状態になるんですけれども、そこで、酵母という微生物が発酵してアルコールを作って、最終的にそのもろみを絞って日本酒と、まあ、絞ったカスは、いわゆる酒カスになると、まあ、ざっくりそんな工程なんですけれども。
はい、その、蒸し米とそれから、麹、それから水で酵母を4社を投入し、タンクに投入しますよね。
はいはい、
その発酵という、発酵力というのは酵母が持ってるんですか。
そういうことですね。日本酒製造の中、日本酒だけではなくって、日本酒とかビールとかワインも全てそうなんですけれども、発酵してできるお酒っていうのの中では、その酵母の一番の役割っていうのは、そのアルコールを作ると、発酵という過程を通じてアルコールというのを作るというのが酵母の一番のお仕事。
まあ、分解するというか、
分解して、分解している間に酵母がこう出す副産物といったらいいですかね。それが実はアルコールです。
それがプラスアルファされて、アルコールという組織図というか、よくわかんないですけども、まあ、それがプラスアルファされて、
そうですね、そのもっと分かりやすく言うと、はい、酵母がその、まあ、糖という餌を食べて、自分の中こう生きるために自分の中でエネルギーにするんですけど、でエネルギーを作ったらこう、ね、やっぱり人間でもこう出すものがあるじゃないですか。
はい、
その出すものが実はアルコールなんです、酵母にとっては。
ありがとう酵母、
はい、
分かりました。なんか分かったような気がしました。
はい、
酵母の働きが、
はい、
ありがとう酵母と俺を言わざるを得ません。そしてそういう酵母、大切な、もう日本酒には欠かせない酵母の中で、
はい、
この京都酵母、今日のぼりとしてお持ちいただきました、
はい、
これは一体どういうものなんですか。
ですね、今酵母の一番の役割はそのアルコールを作ることだと、お酒を作る上でと申し上げたんですけれども、はい、実はですね、そのアルコールを出すだけではなくって、同時にその香りの成分であったり味の成分も実は副産物として酵母は出していってるんですね。
はい、
で、ワインやビールは 結構その原料のブドウとかホップの香りが結構最終製品まで残って、あの影響をかなり大きくしてるんですけれども、
原材料がどういうものだったかというのが、まあ、そのお酒の出来上がった完成品にも、はい、あのね、よくカベルネソーヴィニヨンがどうとかこうとかとか、はい、いろいろありますよね、はい、使ってるブドウはこのブドウとか、
そうですね、
はい、そうじゃなく、
そうじゃなくて日本酒の場合は原料はお米ですよね。でお米から日本酒の香りとか味は全くしないですよね。
まあお米の段階ではし、山田錦であっても、
はい、
日本酒の香りはしないですね。
特にその日本酒においては酵母が作り出す味とか香りの成分で、あの日本酒の香味、香り、味、あれが形作られてるんです。もう ほとんど形作られてると言っても、酵母が作ってると言ってもいい。
酵母ありがとう、
はい、ですね。まあ、今日のテーマ言っていただいた、あの我々が掲げてる日本酒の味は酵母が作ると、まさにこれなんです。
その味の違いを作るのも酵母であるということですか。
はい、もうあのほとんどが、まあ、全部と言うたらどこかから怒られるかもしれないので、
は
い、あれですけど、
それはあの酒米を苦労して、あの、はい、作っておられたり、あのいろんなこだわりっていうのがそれぞれあると思うんですけれども、はい、まあ、酵母が大きな役割を果たしているというところでしょうかね。
はい、
はい、そうですか。
はい、
で、あの、あ、ごめんなさい、はい、どうぞ。
京都酵母については、そのそんな、まあ、いろんな、お酒にその香りや味の特徴を出せる酵母を、まあ、三義県、京都市三義県独自で開発しまして、まあ、
開発されたんですか。
はい、
開発できるものなんですか。
開発苦労しましたが開発できる
ものなんです。開発って、酵母の開発ってどうするんですか。
そうですね、
酵母生き生物ですよね。
簡単に言うと、そのたくさんある酵母の中から こっちが望んでいる香りが高い、
はい、
香りを高く出す酵母をこう拾い上げて、
ピックアップすると、
はいはい、そうですね、選抜という言葉を使うんですけど、
選抜酵母、
はい、
選抜酵母はい、
それをもうあの足掛け10年、まあ、一つの酵母を開発するのにだいたい10年前後ぐらいのスパンを見ながら、あの研究開発というのを行ってます。
ということは、その酵母の段階で、はい、あの香りってするものなんですか。その違い、いろんな香りであったり、いろいろな要素ってあると思うんですけれども、
はい、
酵母によるその違いっていうのは、その単体の酵母の自体でもう特徴って、あの清野さんには分かる状態になるんですか。
いえ、酵母の段階ではあの分からないので、それをその選抜してきた酵母を使って、まあ、実験室でやる分にはすごく小さいあのスケールでお酒を作って、でそのお酒を評価するという形になります。
やっぱりいくら清野さんであっても、はい、やっぱりその酵母を使ってお酒という形にして初めて、
ああ、
この酵母はこういう特徴を持った酵母なんだということが、
はい、
その試験管の中で分かると。
そうですね、
これいいやんとか、
はい、
これ他にないなとか、
そういう感じです。
そういうあの実験レベルの段階でその違いをピックアップして、
はいはい、
それをどうするんですか。
それをもうあのいきなりではないですけど、あの酒造会社さんにデータと一緒にこう持っていって、ちょっと面白い
酵母が、この酵母面白いんですけど、
一回ちょっとテストしてもらえませんかと。
それは酵母は、あ、面白い特徴を持った酵母だなというのが、あのそれは培養して増やしてということですか。
そうですね、
まあ、酒造会社に持っていく段階では、
あ、そうですね、こっちで培養してある程度の量の、にしたものをあの酒造会社にお渡しすると。
はい、そうですか、
はい、
これはもう京都酵母の話もっともっと聞きたいんですが、ここにあの可愛らしいパンフレットがありますが、一体酵母って見た目ってどんなんですかね。ここに可愛い写真があるんですけれども、
酵母の見た目はいわゆるあの卵型という、
卵型、
ちょっと楕円のこの丸い可愛らしい粒々です。
はい、でどれぐらいの大きさなんでしょう。
大きさはだいたい1ミリの、まあ、100分の1ミリメートルの100分の1前後ですね。あの
私かなり目はいいんですけどちょっと1ミリなら見えますが、
あ、もう全然肉眼では
見えない。そうですか。でもこういう可愛い、あの言ったら メレンゲのような可愛い形ですよね。色もベージュ色なんですか。
そうですね、まあ、肉眼でつぶつぶは見えないですけど、これを増やして、はい、増やした塊はちょっとクリーム色の、はい、まあ、なんかおいしそうな、おいしそうな。
あ、そうなんですか。この京都酵母は、今開発されたのは種類って何かあるんですか。
ですね、今令和元年に5種類目の酵母、今日の恋っていうのを出させてもらって、
今日の恋
やっと5つまで実用化することができました。
そうですか。
それぞれ、はい、特徴があ
って
あります。ですね、
ちょっと特徴を教えてください。気になりますね。
そうですね、ちょっと簡単に説明しますと、はい、青リンゴのような香りを、まあ、たくさん作る今日のこと、そして、バナナのような香りをたくさん作る今日の花、そしてその両方をたくさん作って、さらに爽快な酸味が特徴となる今日の、先ほど言った今日の恋、
はい、
で他にも、冷酒用冷たいお酒を作るのに、合う、まあ、適している酵母が今日の作、そして燗酒用酵母今日の白っていう、この5種類が今、ラインナップとしてはあります。
そうですか。疑うわけではありませんが、はい、そんなに違いってあるんですか。
あ、もう全然違う。
全然違う。
全然違うって。そうですか。言って、こうね、感じてもらえないのは。
いや、日本酒は、こう、どこかのお店に行ったら、はい、おすすめなんかありますかとか聞いて、
はい、
やっぱり2、3、ね、飲むとすると、うん、やっぱり味わいって、香りも、すべていろんなものが、全く違いますよね。
そうですね。
その違いを出している主な力というのが酵母であるということなんですか。
はい、と言っても過言ではないという。
そうですか。ありがとう酵母というところでこの後もお話伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き京都市産業技術研究所バイオ系チーム次席研究員清野珠美さんにお話を伺います。清野さん自身はお酒です、好きですか。
めっちゃ好きです。
めっちゃ好き好きじゃないとこの研究ってできないですか、やっぱり。
どうですかね。
無理ですよね、その酵母いや、この酵母こんな特徴を持ってるわっていうのは、やっぱりそのできた日本酒の香りであったり、なんかやっぱり好きで、あ、これいいなとか、いいって思わないと、ね、酒造メーカーに持っていけないですもんね。これすごい。確かに
おっしゃる通りですね。あとやっぱり開発した酵母でできたお酒は非常に自分として愛着がこう
めちゃくちゃありますよねえ、すごいですね。ご自身が開発された酵母で作られたお酒を初めて飲むときってすごいですね。
もうめちゃくちゃ嬉しかったです。
そうですか。その、京都酵母ブランド化計画、この後伺いたいんですけど、はい、これをブランド化、もうすでにこういろんなことになってるとは思うんですが、はい、これはどういうことなんでしょうか。
京都酵母のそのブランド化計画っていうのは、その京都酵母によってですね、はい、その日本酒の新しい価値観をちょっと我々の方で提案させていただいて、まずその京都酵母そのものをそのブランド化していくっていう、まあ、計画なんですけれども、まあ、特にですね、業界の方には当然よく知ってもらっていて、今京都酵母を使ってお酒も作っていただいていることは多いんですけれども、この計画の中で実際にその消費者の方、日本酒をの実際に飲んでいただく消費者の方に京都酵母 の, その認知度をもっと 上げていきたいなという思いが実はありまして、
はい、
SNS とかを活用してですね、京都工房の特徴であるとか、どんなお酒ができるんだとか、
はい、
こういう飲み方がいいんだとか、こういうこの工房で作ったお酒はこの料理と合わせてくれたらいいとか、ま、ゆくゆくはですけど、
はい、
そういう情報をですね、まずは SNS とかで発信して、今まで業界の方向けにいろいろ情報提供してきたのを、今度は
消費者向けに、
はい、消費者向けにいろいろ PR をしていきたいというのは思ってます。でこの活動はですね、ゆくゆくはその京都工房を使った京都の日本酒のブランド力っていうのを、上げることになってですね、京都の日本酒業界を盛り上げていくんじゃないかなと思って、頑張って活動をしております。
あ、そうですか。
はい、
例えば西陣織とか、それから和装業界もなかなかご苦労されているところですけれども、
はい、
この日本酒においてもやっぱりこう販売実績っていうか、
はい、
やっぱり消費量って減ってるんですか？
そうですね、本当に数十年のスパンで見ても日本酒の、消費量というか製造数量といったらいいんでしょうかね、それはもう減少傾向です。やっぱり日本人 その思考の変化とかもあったりするので、でちょっと数年前、ね、気軽に観光とか飲食ができた頃まではですね、特に吟醸酒とか純米酒というその特定名称酒と呼ばれるお酒たちがあるので、ちょっと価格帯がちょっとお高いというか、ちょっといいお酒、そういう売り上げは実はちょっと増加傾向にあったんです。
よくよくですね、はい、その 3,4 年前ぐらいは、
はい、
お昼にそういういろんな日本酒の試飲会とか
は、そうなんです、
お昼からしてるなっていう、
そうなんです、
結構盛んに行われてて、日本酒人気が回復しているのかなという時期もあったかと思うんですが、
そうなんです。ただ、はい、もう本当にいい調子で我々も来てたなと思ってたんですけど、やはりこのコロナの影響でですね、もう特に飲食業界の動きが止まってしまったことによって、日本酒の売り上げもかなり激減してしまっているのが現状です。で昨年の冬とかのお話、業界の方のお話を聞いていると、製造している量として5割半分とか7割ぐらいまで落として、
製造段階でやっぱりそれ、
はい、
減産っていうか減らしていらっしゃるんですか？
はい、そういう声も聞いています。
ああ、そうか、なかなか大変ですね。
やはりこのコロナの影響というのは非常に大きいというところですね。
そうですね、その飲食店のみならず、やはりそういう酒屋さん、
はい、
その流通されているその中間の方も大きな大きな影響を受けてて、
そうですね、
そういう製造の蔵元ももちろんそうやって減産したりと、
はい、
なかなか大変な状況ですね。
はい、
そういう中でこのそうは言ってられないとブランド化計画、これは実際にいろんな動きをされてますよね。
そうですね、
はい、どんなことをされましたか？
先ほど言いましたその、ね、はい、SNS で情報発信もかなり精力的にやってますけれども、はい、去年はですね、
実際に、
はい、国税庁のちょっと予算を、いただきまして、京都工房を使ってですね、国内への周知とともにですね、ちょっと欧州ヨーロッパ特にフランスの思考をちょっと見据えて、京都工房を使った日本酒の、試作っていうのを去年1年間は事業として行いまして、京都市内の酒造会社さん9社の方にご協力いただいてですね、9蔵10種類の、日本酒の試作品
5つの京都工房を使ってということですね。
そうですね、
のどれかを使って、
はい、使
その9社が10種類のお酒を、
はい、
作るという、
はい、
それがブランド計画の、一つの試み。
そうですね、
はい、それをされた。
はい、でちょっと試行調査なんかもやったりしました。今ちょっとそのデータは集計中でまだちょっと公にはできないんですけれども、
はい、
はい、
そのフランスというところは、ターゲット、
はい、
主にはフランスというのはそれはどうしてなんですか？
ですね、日本酒需要がその海外で高まってるって言われてて、そのアジア圏とかアメリカの輸出は増えてるっていうのは聞いてるんですけれども、
そうですね、
やはりその中でも業界の方もやっぱりそこの中でもっと狙いたいところが流行のやっぱり発信地であるその欧州、ヨーロッパ、フランス、パリ、 そこからやはり食だったりファッションの文化であったり、その文化が発信されていくやっぱり地域というか、なので
文化の発信地点であるそのフランスをこうターゲットに、まあ、見据えてというところですね。
はい、そこを狙っていきたいと。そのアジア圏とか、ね、アメリカとかは今やはり伸びてるところなので、あと狙うところはそこだと、は
い、あらららら、すごいですね。実際にはそのこの京都工房を使って、例えばどのようなこう新しい味っていうのが日本酒はできたんでしょうか。
そうですね、昨年 の、 その今申し上げました欧州向けの日本酒では、はい、あまり京都工房を使ってやられなかったちょっと低アルコールの日本酒であったり、
もっと気軽に飲めるということですか。
そうですね、その日本酒 の、はい、10アルコール15から 16% ぐらいがちょっと重たいという、まあ、海外の方の意見とかもあったりするというのを情報として入れておりまして、はい、まあ、それを見越してちょっと低アルコールの日本酒であったり、発泡性を持たせた日本酒であったり、まあ、いわゆるスパークリングの日本酒であったり、
はい、まあ、言ったら、はい、最初の乾杯の時の
こう、そう
ですね、シャンパンの代わりにもなるべくという、そんな感じですね、
はい、
そうできますよね。
あとは、はい、そのワイン圏の人たちの思考、やっぱワインはちょっと酸味がやっぱりすごく高いっていうのがあるので、はは、日本酒でもちょっと酸味を特徴を生かしたような作り方というか、その酵母を選択してもらおうっていうので、そういう酸味の特徴を生かした日本酒であったり、あとはそのブレンドを積極的に、そのお酒とお酒のブレンドを積極的に行って製品開発をしようっていう取り組みもその中でやりました
。日本酒としてはあまりそのウイスキーとかワインもブレンドってあるんですかね。
実はね、ワインの世界では、はい、そのアッサンブラージュという言葉があるんですけれども、はい、まあ、いいものといいものをブレンドして品質をこう担保するだけじゃなくて、付加価値をこう上げる、そういうような考え方がワインの業界ではあるんですね。それがアッサンブラージュという言葉になってるんですけど、はい、それはもう日本酒にも応用してみよう、取
り入れると、はい、そうですか。そうすると、まあ、2021年、半分、今こう半分になろうとしてるわけですけれども、はい、残るところ、清野さんは何にチャレンジしていきたいなというふうに思ってらっしゃいますか。なんかこう目が生き生きとしているなっていう。
そうですか。そうですね、
すごいなって思うんですけど、
ちょっとまた今年もですね、はい、引き続きその特に我々もまた国税庁の予算を頂戴しまして、もう一度そのさらにその昨年の試作品をブラッシュアップさせて、今度はその中身もそうですけど、その外のパッケージも向こうの思考に沿ったというか、でかつ京都工房の内容をもっと向こうの方に知ってもらえるようなデザインパッケージなんかを考えて、その中も外もこの商品設計をしてこう完成させた、ものというのをちょっと今年1年は酒造会社さんと協力して作っていきたいと思います。
そうですか、
はい、
ちなみにこの5個 の、 5種類 の、 京都酵母、はい、このお酒はこの酵母を使った京都の鯉を使ってるよっていうのはどこかで分かるんですか。
ね、
それ分かる方がいいなって思ったりするんですが、
ぜひ今ここで声を大にして言っていただいたら、
はい、まあ、ぜひぜひ、
はい、
せっかく京都酵母をブランド化しようというんだったら、
はい、
それがこう歌われている方がある意味の楽しみとか、
そうですね、
新覧会につながるかなっていうふうに思ったりもしました。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は本当にこうなんか夢いっぱいのお話を伺ったような気がします。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。